まずは
高重克彦さんです。
いいですね、はい、無事でしょうか、
はい、スペイン、ポルトガルをバギーを押しながら走ってらっしゃる高重克彦さん、
はい、
さあ現状どんな感じでしょうか。ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
ご苦労さんです。
すでにブログやその他 SNS でもお知らせしていますが、今回の旅はここスペインセビディアでフィニッシュすることにしました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、よかった。
15日にセビディアから飛行機でバルセロナ、
はい、
23日にバルセロナからパリ経由で日本の関西国際空港に戻ります。
ありがとうございます。
今僕らはこれ15日に収録してますので、
はいはい、
日本との時差が7時間ぐらいあるとするならば、うん、まだスペインは夜中の3時とか4時ぐらいだと思うんですけど、ね、はいはい、まあ、数時間後におそらく、
はい、
高重さんは飛行機に乗ってバルセロナへ移動されるんじゃないかなと、はい、
まずバルセロナへ移動して、はい、そこからまた
日本に帰ってくると
、はい、
オンラインで応援サポートをいただいていた皆さん本当にありがとうございます。
よかったです。
皆さんのおかげでここまで来れました。まだ帰国まで数日ありますが、とりあえずはホッとする日々です。
そうでしょう。
遭難未遂など含めいろいろあったこの2ヶ月余り、全てに悔いはないというと嘘になってしまうかもしれませんが、現状ここで十分という思いです。これ僕は高重さん の遭難未遂の動画をちょっと見たんですけど、
そうですか、
本当ちょっとびっくりするぐらい の、 悪路で勾配がね、うん、なんか本当にすごい上り坂 で、
なるほど、
で地べたが柔らかいなんか土なんですよね、うん、でそれにタイヤが、うん、バギーの前輪が取られて、はいはいはい、全然進まへんから、で重すぎるしね、だから荷物を小分けにして登って降りてまた登って降りてっていうのを 100m 進むのになんか1時間ぐらいかかったらしいんですけど、 あれは本当ちょっと、まあ、そもそもバギーでこう通ることを想定されてない道とかも、うん、まあ、あるみたいなん で、 で特に困ったのがネットがつながらないところが山道であって、
はいはい、
でその時って要は地図使えないんですよね。自分の現在地がわからへんから、
ネットでやっぱやってるんですね。
そうなんです、
今の人たち
はね。あと暑すぎてスマホの機能が停止するらしいですね、高温になると。
そうですか。
だから、まあ、やっぱり一言に走ると言っても、
ね、
特に今のこの温暖化になってる、うん、まあ、スペインポルトガル走るのって結構
向こうも暑いんですよね。
ですよね。
まあ、オリンピックに出ましたらパリはそんなに大したことなかったんですけどね。
そうなんですか、うん、
やっぱり緯度が違いますからね。
そうですね、はいはい、まあ、湿度はね日本みたいにジメジメしてないんですけど、うん、単純に温度だけで言うと多分、はいはい、スペインポルトガルの方がまあ、大阪に比べたら多分高いと思うので、
や
っぱ50度とか普通に行く時もあるみたいですしね。なんで、まあ、やっぱりそういうデバイス機械はやっぱりダメになんねんな、
まあ、そういうのを想定して作ってませんからね。
そうですね、さすがの iPhone もスペイン の、うん、気温には勝てなかった。
なるほど。
8年ぶりに走った異国の旅、
うんうん、
国内を走るのとはいろんな意味で異なるということを忘れてしまっていたのかもしれません。
まあ、しかしそれに忘れてしまっててもパッと対応できるっていうのがね、そこはやっぱり歴史のある走り屋さんですよ ね、
そうですね、メインストリートから、うん、要は舗装されてる道から、山道というか、
はいはい、
未舗装道にこう分岐した部分があって、あ、
はいはい、
まあ、動画見て僕話してるんですけど、 その分岐が間違えてたらしいですね。
そこ
を分岐せんかったらもうすぐに街に行けたんですけど、あー、まあ、その Google の多分、はいはい、Google っていうか iPhone の、 その地図アプリが左行け、うん、あれ距離が短い方をとにかく行かしたがるんで、進めない道でも距離が短かったらそっち行けって言うんですよね。設定をちゃんとしてなかったら。で多分高重さんそれでメインストリートの舗装してる道から左に行っちゃったんですよね。それが運命の分かれ道 で、
で、ね、
結局夜明かしてまた同じ分岐点戻ってきたらしいですね、
う
ん、
そうですか。
だから怖いですよね、ああいう分岐点って、うん、まあ、ターニングポイントとかよく、
いつでも何でも
トレインスポッティングとかね、怖いですよね、やっぱりこう分岐点っていうのは。
まあ、それもまあさっと引っ返したところが良かったです。
いや、さっとは引っ返しないみたいですね。結構先行って
突っ込んだん
ですかね。でネットもつながらんで、スマホもダウンしたっていうことで、
ちょっとおかしい、
まあ、しょうがないからそこでちょっとまあ、一晩明かしたんかな、おそらく。で結局元に戻ったっていう、うん、そしたらちゃんとネットもつながったし、まあ、町までも、まあ、ちょっと距離はあったけど帰れたらしいですね。
まあ、よかったです。
そうですね、うん、旅を終えてあれこれ振り返っていますが、 そんな旅の雑記をまたまとめていこうかと思います。
ね、はい、
さて明日15日は終戦記念日ですね。
はい、
異国で迎えるこの日、特に平和への強い思いを感じま す,
です、ね、
今はスペインセビリアのホテルに滞在していますが、うん、世界中のいろんな地域や国から来ている旅人、
うん、
若者が大半、そんな旅人たちと接する機会も多く、会話する中でも日本ひいきの方々も少なくありません。
ありがたいですね。
彼ら彼女たちによく私がするのは、日本についてどんな印象を持っていますかという質問。20から30代の若者たちの答えはアニメ、食べ物、うん、
はい、
というのがほとんど。
あ、なるほど、はい、
90年代は日本といえばトヨタ、ソニー、パナソニック、任天堂といった日本の大企業のイメージが強かったのですが、うん、今はアニメと食べ物に集約されているようです。
あ、そうですか、うん、
アニメが世界を席巻する、
うん、
とは誰かが言っていた言葉。
あ、
まあ、これ僕も言ってましたね。僕はもうあの小学校ぐらいから、うん、あの漫画アニメは日本の重要コンテンツになるというのはもう分かってました。まあ、多分みんな分かってたんちゃうかな、僕ぐらいの年代ですけど、ただ僕より上の人が全くその意識はなかったので、まあ、残念ながらそこに気づいてなかったっていうことでしょうね。日本のアニメのレベルと質の高さはやはり海外でも評価されているということ。一方食べ物、食べ物も高評価みたいですね。
あ、すごいですね。やっぱりラーメンですか。
ここスペインでもラーメン店は結構たくさんあります。スーパーに行くと焼きそばや寿司の類もよく見ます。ただ値段が高く、そう頻繁に食べれるものではないようです。
ねね、
まあ、特にあの、まあ、僕のイメージは寿司とかおにぎりがヨーロッパは高いイメージで、あの、下手したらほんま1個1000円ぐらい、日本で売ってるあの海苔おにぎりみたいな、あれがね700円とか800円とか、まあ、それ円安も関係してるんですけど、それぐらい日本円で買うと高い場合があるみたいですね。
なるほどね、そうですか。
日本を訪ねた人たちの SNS などの投稿で、日本を訪ねたことはないけれど、日本の食べ物がいかに美味しいかということをイメージとして抱いている人たちがかなり多くいるという印象を私は受けました。
なるほど、なるほど。
まあ、その日本に行かれた方の SNS で、
はいはい、
まあ、行ったことない人がどんなもんやろうなっていうのを見たりするんでしょうね。
はいはい、うん、僕もこの頃、まあ、2、3年こうスーパーを、
はい、
連日、まあ、買い物行ってますわね。
スーパーマンでしょ。
スーパーマンです僕はね今。あの、まあ、新しいスーパーが開業したことになると、この前も長男が連れて行ってくれてね、
はいはい、
和歌山県のスーパーが開業したから
。ああ、丸源、
松源、うん、松源というとこスーパー行ったり、いろいろ
スーパー、水田にね、大阪の水田市の青葉台やったかな。
うんうんうんうん、そうでした、そうでした、はい、あ、これ、まあ、いろんなとこスーパー行ってるんですけども、
はい、
まあ、今ちょっと凝ってるのは100円ぐらいのパンに凝ってるんですよ、菓子パンにね、
はいはいはい、
これがね本当に美味しい。
うん、
もう僕らパンの菓子パンと言うたら、まあまあまあ食べてたけど、そんな美味しいと思って食べてるもんはあんまりなかったんですよね。
うん、
まあ、あんは、まあ、僕好きですから、
あ、
好き
だったから、まあ、あんパンはもう究極のね、うん、菓子パン、
日本のまあ発明品みたいなもんですよね。
うん、
他のパンであんまりあっというとこはなかったんですけど、もう今の100円88円とか、まあ、110円ぐらいで、まあ、買えるパンですけど、菓子パンですよね。うん、各メーカーともすごい力を入れて、
うん、
もう昔のケーキ屋さんみたいな感じしますね。
そうですか。
うん、昔の僕らの施設、ケーキ屋さんでもこんな美味しいバターの味しひんかったなというような感じのパンがね、いっぱい出てまして、はい、
うん、
まあ、日本はまあいろんなことでいろんなこと言われてますけども、
はい、
あ、安入るそのスナック系の菓子がね、
うん、
まあ、ラーメンがそれになるかどうかは別としまして、
まあ、ラーメン最近まあまあ高いです
よ
ね。
いや、もう高級品になりましたよね。
高級とは言いませんけど、いや、僕ちょっと
躊躇しますよ、入るの
は。あ、そうですか。
うんうんうん、菓子パン皆さんいっぺん食べてみはったら美味しいですよ。
わかりました。今も日本の観光地は海外からの観光客で溢れているのでしょう。オーバーツーリズムが問題となっているのは日本だけではありません。
はい、
バルセロナでもこの件でデモがあったりしているというのもニュースになっています。
あ、僕もニュース見ましたね、それね。
オーバーツーリズムでデモ、
はい、
お前ら来んなってことですか。
まあ、来てもろ ても困るなということでしょう。
あ、まあ、あれ物価が上がるんですよね、うん、外国からのお客さん来ると不動産価格が上がったりとか、まあ、それこそ100円のパンが150円になったりとかっていうこともあるんやと思うんですけど、
不足もしますし、
ね、そうですね、
まあ、バスに乗れないということもあるでしょうし、
バスは大きいかもしれないですね。あれは、まあ、特に京都やばいですね。
あ、 京都
はあの京都はやばいですね。
やっぱバスから改造しないといけませんね。あの荷物を持ってくるなってことは言えませんし、ね、
あ、そうです、あれは無理ですね。
まあ、その点、まあ、僕もスイスちょっと行ったことあるんですけど、スイスのバスは大きい荷物置き場もあるし、
まあそうです
ね、うん、やっぱりその辺はやっぱり考え直さんと、うん、政府も何か言う前にそういうインフラを、う
ん、なんかインバウンドの利益だけ得て、
う
ん、
そう、
悪いとこは知らんぷりっていうね、うん、
やっぱそれはみんなその悪いとこが全部庶民というか我々に関わってきてるわけで、僕らインバウンド悪い言うてるわけでもないし、海外からお客さん来てはくれはったら大事に迎えたいと思うんですけども、うんうん、
まあけどやっぱり国民でしょう、自国民が大事でしょ
う、もちろんそりゃそうです。だから自国民を大事にする、
自国民をまず大事にして、うん、プラス海外のお客さんって感じですね、うんうんうんうん、それをなんか順番が間違ってる気は僕はしますけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、その、まあ、もう適応がおかしい
です、ね、そうですね、
まあ、まあそんなこともありました、
はいはい、人のあまり尋ねないところばかりだばかり辿ってきた私としては、賑やかな観光地は苦手です。むしろ観光地以外のところで素晴らしい街と出会うことの方が楽しみです。
まあ、それはね、まあ、基本的な楽しみでしょうね、うん、まあ、賑やかもそれは悪くないですよ、
うんうんうん、昨日の梅田のね、まあ、あの切って大阪、僕すごかったです。オープニングでまた皆さん、うん、野野さんとの話聞いてほしいんですけど、
パスポートのない海外旅行した感じですよ。
いや、あのね、あの僕文雄君にも当時言ったんで、うん、現地で言ったんですけど、昨日ね、うん、あのスイスの香りがすごくて、要は何どういうことかというと、外国のお客さんが多いから、あ、まあ、大衆とか、
ね、
香水とか、まあ
ね、
身につけてるもんとかから発する匂いが、
う
ん
う
ん、僕が数年前によくスイス行ってた時の、うんうん、あの匂いがするんですよ。
まあ、僕もそういう感じしましたね。
それが今、うん、あの大阪梅田で、うん、
それとも
体感できますよ。
もうビルの構造からね、
はい、
空中橋があったり、
あ、
もうど大阪の
あれ、あれですね、僕
それ JR の駅の中でも迷うんです
よ、うん、言えなかったです、それあのオープニングで言えなかったけど、アクセスが分かりにくすぎる、
うん、まに
御堂筋からの梅田駅で降りて、うんうん、で僕らその切手まで行こうとしたんですけど、そのペレストリアンデッキっていうんですかね、空中歩道橋から行ったらすぐやったんですけど、うん、表示が全く分かんないんですよね。あのあたりちょっとこれから、まあ、あの改善はあると思うんですけど、はい、
皆さんスマホ見ながらやってましたもんね、外国の方もね。
で僕らはそれができなかったんで、そしたらペレストリアンデッキ、空中歩道橋の下に出ちゃったんですよね。
そうですよ。
そしたらわざわざまたあの桜橋の JR のとこまで戻って、
昔のね、
そうで、そこから横断歩道渡って、うん、でまたなんか僕らが今やってるあの西国街道ボラボラみたいな、ね、旧山陽道ボラボラみたいに、ね、あの街道が区切られてしまったから一回迂回してまた戻るみたいな、そんなことがあったんで、うん、ちょっとあのアクセスの分かりやすさも徹底してほしいなと、うん、あれこそ結局個人のデバイスに頼ってるじゃないですか、うん、スマホっていうね、うん、そういうことでしょ。道案内っていうのを結構おろそかにしてるんですよ、うん、だからさっきの文雄君が言ったインバウンドか自国民を大事にするかどっちかっていう話で、
まあまあまあね、
ちょっと舐めてるなと思いましたね、うん、僕日本のその都市づくりっていうの
は。なるほど。なんせ雰囲気がもう本当に変わってて、
うん、そうですね、
どこの国かいなとい う,
そう、
もう本当20分ぐらいのところ梅田なんです、ここから、うん、ここからね、あの地下鉄直北急乗れば、
うん、
もう降りた途端からもう、うん、ね、そんなにあの何年も行ってないとかじゃないんですけども、うん、半年ぐらい前に行ったらまた変わって ね,
そうですね、
地下街も変わって様子は変わって、どうしてわからないようなおたおた感がね、楽しかったじゃ楽しかったですね。
そうですね、まあ、いろいろいろんなことかん 思えたんで、まあ、楽しかったひとときでした、はい、またあのオープニングでその話聞いてほしいなと思います。帰国後にまた旅の報告会など企画する予定です。
はいはい、
本編の動画を2本作りましたのでご覧くださいということで、あの、まあ、ファイナルランの映像と、
はい、
そして遭難未遂
の映像
と、これ2つとも拝見いたしまして、
まあ、よかったけど、まあ、何でもなかったよかった。
僕すごいなと思うんが、うんうん、あの高重さんって自分で走りながら自分で撮影してるんですよ ね、
う
ん、あれってやったら分かるんですけど、うん、めっちゃ難しいし、うんうんうん、逆に、まあ、それをしてしまったから僕は遭難したんかなっていう一瞬それも考えたんですよね、うんうん、要はね、撮影に 注力しすぎると、うん、その安全にこう道をこうファインディングルートファインディングは本、ね、当、はい、できなくなるんですよね。だから僕最近あんまり山行っても動画撮らないのは、
あ、そう、
だんだんそれが分かってきて、まあ、もちろん一緒に行く、まあ、つぐみさんとかいろんな人にやっぱり動画撮りながら危ないでっていうことをいろいろ言われて、うんうん、で実際にやっぱりその遭難はしたことないですけど、はいはいはい、例えば滑落仕掛けたりとかそういうことも結構、まあ、そこまで危険な山は僕行かないですけど、うんうんうん、あるんで、やっぱりこの高重さんみたいに個人で旅して個人で発信情報発信される方は気をつけるべきはやっぱりそこですよ ね。そのやっぱり本業に集中できなくなると、はいはいはい、結構ねあの死の危険が、うん、特に高重さんレベルで危ないというか危険なとこ行ってると、うん、ほんまにあるんですよね、うん、だからこの遭難未遂も、まあ、そこまで至らなかったですけど、うん、下手したら本当に高重さんあの、まあ、死にはしなかったですけど、うん、熱中症で救急車運ばれて、
ね、
ちょっと体にねいろんなこう障害が残ったりとかっていう可能性も多分あったと思うんで、そこは気をつけた方がええなって思いましたね、うんうんうん、まあ、もちろんそれは分かってる話なんですけど、うんうん、やっぱりその旅しながら情報発信するっていうののまあ限界を僕は感じました ね。
まあ、その場合やったらやっぱり期間を考えるとかね、
そうそうですそうです、
あの同じ前と同じようにやってそこで一つ仕事を加えると、
うん、
まあ、そんだけリスクが増えるという、
そ
う、
人間ってねそんな同時にできないですよ ね、
そ、 うですね、
それは本当に思いますね、ま
あ、できる人もあるかもわからんけど、
いやいやもうほとんど無理です、
そんな、まあ、若い時ぐらいです、
そんな人はなかなかいないし無理と考えといた方がいいと思います、うん、まあ、まあ、それ
は、はい
はい、まあ、そんなことも高重さんの動画見て僕感じました、
ね、いろいろとこう我々の意見も言い過ぎたような感じがしますけども、はい、まあ、いいお便り言ってもありがとうございました。こちらとしては感謝ですよね。
そうですね、まあ、あと、はい、あの第2回目のヨーロッパピースランが無事終わったので、
本当におめでとうございます、
まあ、あとはあの関空に帰ってくるだけですね、
オリンピックの選手みたいなもんですね。
あ、ほんまですね、
迎えに行かなきませんね、
あ、本当
日の丸旗を持ってね、
いやもう日の丸は持っていかないですよ、
ああそうです、
日の丸あんま好きじゃないんで、
ああ、は
い、まあ、というわけで高重和彦さんありがとうございました、はい、次はジュリー宇島高さんです。
あ、高さんも本当ありがとうございます。いつも、まあ、この人ほど面白い、
いや本当にね、
もう本当にこの方は才能ですね。
いや毎年、毎週いただいてるじゃないですか。本当申し訳ないんですよね。これ書くん本当大変なんで、まあ、高重さんのレポートもそうなんですけど。
そうですね、
皆さん本当すごい人ばっかりやなと。まあ、
無料高ぶりというね。ううまあ、樋口さんがよう言うてはるように、まあね、まあ、僕ら自身も給料もなし持ち出しやってますもんで、それに、まあ、甘えてね、皆さんのこう力作を無料で話、うん、放送させてもてますけども、
はい、
まあ、そこはお許し願いたいと思いますね。すごいこの高さんの本でもこんな面白い本ないですよね。まあ、まあそれはそれとしていきましょう。
高本を出したいぐらいです。
ああそうです、ね、
もう全部僕置いてるんで、お便り、
そうですね、そうですね、
いつもお世話になっております、はい、
このまあ出だしもね、堅実な出だしですよね。
ジュエリー上島高です。
はい、
お盆の真っ最中、
はいはい、
オリンピックも終わりホッとしておりますが、
はい、
酷暑の中で始まっている高校野球、
はい、
汗と土まみれの青春はてな、
なるほど、
これを崇拝する根性論出ました、
はいはい、
高節が出ました、
はいはい、ね、うん、
根性論者も多く、
はい、
高校野球はいくら暑くても屋根のない甲子園で、
うん、
と頑固者が多いのですが、
はい、
当の高校生たちの命を預かる大人の野球人たちは、
うん、
気候の激変温暖化を考えて、
はい、
命の危険のない野球を考えていただきたいと思います。
まさにそうですね。やっぱ彼らは体格はすごいですけど未成年ですからね、まだ。
そうです、
法律的にもそうであ
るんですか。そうですね、う
ん、それをやっぱあの段階でやらすということはね、
まあ、よく言う感動ポルノってやつですよね。
ちょっとこれは、うん、しんどいですね。
今一応甲子園でね、前半後半でちょっと分けてる部分もあるんですけど、ちゃんと考えてるなと思ったんですけど、うん、今日ちょっと文雄君ここ本局来て新聞のテレビ欄見たら、後半あれ2時からやるんですね、
みたいですね。
2時っていっちゃん暑い時やけど、ええのって思いましたけど、まあ、そこはまた改善するのかなって思いましたね。
いやもうするのかなじゃなしに、しないとダメです。
そう、僕らずっと言ってますからね、もう数年前から。まあ、甲子園の関係者の方聞いてると思いますけど、僕ら言うてますから。
関係者の人が言うてるんですよ、まあ、なぜかできない。これが
でもそれはもうこれですよ、これ、
うん、
これ、
まあ、金でしょう、
ね、金ですよ、金、どう考えても、うん、オリンピックと一緒でこれですよ、
まあまあまあね、戻りましょう、
はい、甲子園にこだわるのであればドーム化をそろそろ考えていただきたいと思います。
そうですね、
雨で中止、
はい、
酷暑で選手観客も地獄の感染、
はい、
なんとも世間の頑固者は 自分でその場に立ってゲームができるのか、はてな、ね、立場を変えて考えられる脳みそを持っていただきたいと思います、
はい、
岸田首相とは書いてまいです、はい、僕は勝手に言いました、
はい、もう、はい、やめますね、
はい、はい、やめろ、うん、あまり頑固者でいると脳みそが腐りますよ。別に今に始まったこれ問題じゃないらしいので、もうそれこそ20年ぐらい前からこの温暖化で選手の命、観客の命、関係者の命の危険があったにもかかわらず、全然高校野球は対策を怠ってきたんですよ。だからその問題ですよね、多分タカさんのおっしゃってるのも。やっぱそれは本当にこれふざけてると思いますけどね。第二次世界大戦から何も日本変わってないんちゃうかなって思うこともたまにありますけど、あ、そんなことは僕は今僕は勝手に言っただけですよ。
行きましょう、
はい、さてさて、
はいはい、
私のコロナも回復して、
あ、よかった、
あ、よかったです、
ね、奥さんがまずなられたんですよね。
あ、そうでしたっけ。
多分されたと思いますよ、はい、
数日が経ちますが、はい、未だに味覚と収穫が戻らずに何を食べても美味しくない、
おいおい、
好きなコーヒーもおかしな匂い香りで美味しくありません。
あ、そんなんですか。
前回のコロナの後遺症と同じですので、
はい、
前回同様に1ヶ月くらいで回復すると諦めています。
なんとなんと、はい、
やっぱ怖いですね、
うん、まあそれなりにね、
今なんかまた増えてるんちゃうかって、
第11時とかなんか言うてますね、はい、ちょっとあのその数字を間違ってるかもしれません。
次に、
あ、
今回のお便りでは少しこの国の闇に切り込みたいと思います。もう 今,、はい、今でも結構闇入ってましたけどね。
入ってましたね。高さんもう闇ドーンと一番
あの文雄君は昔ね台湾行った時の、はいはいはい、闇族って
言った、あ、闇族さんね、今はタオ言ってますけどね。
あれもふざけた呼び方でね、はい、闇じゃないんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと言い方もやっぱ大事やなと思いますよね、はい。さて今回私が感染した新型コロナは誰から感染したのか、それは家内からです、
うんうん、
まあ、そのパートナーさん、僕は
これ知ってました。
あ、多分文雄君のラジオにお便り、はい、ね、いただいたんでしょうね。
FM 線でもね、力作がものすごいんですよ、はい、この方もうみんな待ってるんですよ。
FM 線だって週一ですもんね。
そうですよ、
まあ、あんま無理せんといてくださいね、高さん。そうそう、本当に
もう本当はその通りですね、
はい、うん、家内も感染して治りかけのタイミングで私がコロナを発症しました、
はい、
前回の感染ルートも同じで家内からの感染でした。
あ、そうやったんですか。
では家内はどこで感染しているのか、家内は介護制度が始まった頃に一応の資格を取得しています。
あ、そうですか。
以前北浜の証券会社に勤務していた頃の女性上司が5年ほど前にその証券会社の役員になりました、
はい、
今は証券業界だけということはなく業界の垣根を越えてその女性は活躍しております。
そう
ですごい方がいてるんですね。
いやいや、まあ、タカさんの周りってすごい方ばっかりですね、
まあね、
うん
うん、お便り続きます、はい、いつものこれちょっと言いにくいです。これタカさんが書いてるんですよ皆さん、僕は言ってないですよ。豚アホ女軍団とは異なる賢い女性です。
あ、はいはいはい、まあ、これシャレで言ってあるんですけど、
ね、はい、そしてあるシャレでもあんま言わん方がいいかもしれないですけど
ね、 ほんまですね。
そしてある医療法人系のグループホームの理事長を務め始めました、
はいはい、
そんなことから家内もかなりの頻度でお手伝いに行っています。
あ、そうですか。
悩みは人材不足です。
あら、
特に地方、はっきり言ってボケ老人の世話をする人材不足に終始します。普通の介護職員として勤めていてもボケ老人の世話を経験させると辞めていきます、
う
ん、あ、
そうですか。
今この国はボケ老人問題に蓋をしています。本館とは隔離された建物では個室に1人ずつでボケ老人が入居しています。
うん、
え、これ何書いてある？え、エデンのその、
うん、
あ、に、なんとかエデンのその、あ、ここに文字が入るんですね、
はいはい、
エデンのそのなんて自立型の施設に入居、はい、夢の老後も数年ボケ始めると家族からも捨てられて家族が施設に面会に来ることもなくなります。ボケの実態とは、
うん、
上辺の思いやりと優しさの介護、
はい、
こんなものを実際のボケが始まると吹っ飛びます、
はい、
なぜなのか、聞きたくもないかもしれませんがお話しします、
はい、
ボケ老人の個室はワンルーム型でトイレ付きです、うん、部屋には排便のための大人用おまるが置かれて、う
ん、はい、
ボケ老人たちはおしめをしています。ボケて寝たきり、こんな人は車椅子までで動かないのでまだしも、厄介なのは体の元気なボケ老人です、
うん、
人権の問題から部屋に閉じ込めることはできません。なので自由に行動し始めます。規制、機械行動、言葉ではこんな表現ですが、自分の排泄物をポケットに入れてコネコネとする人、裸になって自分の便を自分に塗りつけて館内をうろつく老人、自室のゴミ箱には小便がたまり自分で外したおしめを頭にかぶり大笑いしている老人、片や化け物に襲われていると幻を見て自室で暴れまくりの部屋の壁は穴だらけ、こんな風景が日常です。そして医師から処方される安定剤を服用しますが、限度量を超えての使用は即死しますので、医師も安全量の処方にとどめるので、
はい、
一時的におとなしくなるだけで、普段は人間ではなく獣です。人間ボケると終わりと言われる実態は想像を絶します、
うん、
そして病院でコロナ感染して施設に戻りパンデミックが発生します。
なるほど。
今はコロナも規制緩和で入院させたくても病院から断られます、
うん、
まあ以前からボケ老人は入院を断られますので同じです、
はい、
なのでコロナ感染のボケ老人も帰ってきます。こうなると終わりです、
うん、
マスクなど意味もなく、
はい、
目を離すと手づかみでの食事に、食事中のおもらしを手で、拭う行動など、コロナの瞬間感染は頻繁です。やたら人権があるので犬猫のペットよりも厄介です。
なるほど、はい、
そんな環境でボケ老人一人一人に食事を与えている家内は防御服に身を固めているものの、
はい、
コロナ感染はこれで2回目、ワクチン接種も限界で効果はなしです。
なるほど、
そういう現状だったんですね。知らないですよね普通こういうことは。
誰も分かりませんね、
うん、今社会では脳死になった時の命の行方をある程度事前に自分で決められるようになりつつあります、
うん、
ボケも脳死です、
うん、
ボケ老人になる前にボケになった時の命の扱いを事前に本人が決めておく、
うん、
そんな制度が必要になっているようです。
現場からの声ですね、うん、これは、
うん、この国は世界に向けて長寿命大国なんて自慢しておりますが、実態は現在65歳以上の地方率は 16%、 それが80歳を超えると約 50% に上昇、
うんうんうん、
90歳を超えると男性 50% 以上、女性 80% 以上となります。
なるほど。
その中で自我をなくすボケ、つまりまだらではなく人間の尊厳を喪失、自我が認識できないボケ老人の割合は80歳以上で 20% を超え始めています。
すごいですね。
食生活や環境からはますます上昇するようです。私もボケる前にと願う一人ですが、国はいつまでボケ老人問題に蓋をして末端の介護施設に依存するのか、私はこの地方の問題でふと気づきました、
うん、
この国自体がボケた地方国家であることを、ちゃんちゃん。
なるほど。いやいや、非常によくわかるというか、手に汗を握るというかね、
犯罪人がね法律を作る国ですから日本は。皆さんそのことはやっぱちゃんと知っとかなダメですし、もしくはボケてるんちゃうかと、最近これタカさんのお便りとは直接関係ないんですけど、ちょっとこういう話ばっかりしてね、リスナーさんもちょっと嫌気がさせたらあれなんですけど、とりあえずちょっと僕が感じたことなんですけど、最近子供の今娘が小6なんで、家庭学習の問題集を僕よう見てるんですよ、
ね、はいはい、
そしたら特に僕がおかしいなと思うところが、社会ってあるじゃないですか、社会の問題集があって、 でその社会の問題集に書いてる文章があのすごいあの超一方的なあ見方からの定義になってて、例えば僕が思ったのが最近で1950年から1970年にかけて日本が豊かになり、その豊かになった時代のことを何て言いますかと、まあ、結局高度経済成長期が答えなんですけど、これが答えで、まあ、その答え自身は別にどうでもいいんですけど、豊かになったって何の話って思ったんですよね。結局豊かって見方によっては豊かやし、見方によっては豊かじゃないじゃないですか。けどそういうその細かいところを抜きにして、とりあえず豊かになったっていう定義するところが、僕はこの国の義務教育の危うさを感じて、そんなこといっぱいあるんですよ皆さん。あのよかったら小学生の、まあ、特にあのちょっと高学年ぐらいの問題集見たら、何この答えっていうの本当いっぱいあるんですよ。あと、まあ、これもちょっと同じ問題集ですから、漢字ね、漢字のあの熟語とかをこう書かせる問題があるんですけど、あれがねものすごいあの性別的なこう差別がいっぱい入ってることにも気づいたんですよ。あの仕事に行くお父さん、優しく笑うお母さん、
やっぱり未だにそう
ですか、野球の上手なお兄ちゃん、裁縫の上手なお姉ちゃん、ほんまそんなんですよ。びっくりしますよ、未だにです、日本の義務教育は。それがあのずっとそこで鳴らされてる人間が今の世の中作ってるん でそれの最たるもんが国会議員なんですよね。あの人らはそれの最たるもんなんで、そこの環境適応した一番 の, あのピラミッドの頂点の人なんで、あの人らの考えることって結局素地それなんですよ、まあ、差別とか偏見とか。だからまあ、高さんのおっしゃってるボケ国家ができるっていう、まあ、
臭いものに蓋をする
っていう、そういうことです、
まあ、自分自身は臭いものなんですけどね、そういうことです、本来は
で自分の関係ないことはどうでもいいと、それは末端の、まあ、今回で言うと介護施設とか介護施設で働いてるスタッフの皆さんに押し付けるっていうね、
しかも低賃金で、
そうですよ。これ本当にね、このラジオでしか多分言えない話なんですけど、本当にね、あの皆さん、あの選挙の時はマジで考えなダメですよ、本当に
自分に返ってきますね。
オリンピックの演出が良かったとか、そういう話じゃないんですよ、マリオを誰がやったとかね、そんなしょうもない話じゃなくて、もっとこう根本を見ないとダメなんですよね、まあ、だから僕このラジオやってるんですけど、タカさんのおっしゃってることもすごいよくわかるし、あ、
ね、ズバリこういうように言われてみると、85歳の僕としてはね、まあ、非常にまたこれあれですよ、普通の人と違ってどう聞いていいのかね。
いや実はオープニングでののさんと、まあ、僕文雄君の3人でね、大阪梅田の切って大阪でちょっとイタリアンで、まあ、ちょっといろいろお話ししたんですけど、その時にこの話出てきましたよ ね、
そうでしたね。
日本の芸能界の問題が出てきて、毎日放送のあの方とか、大物女性歌手 あの日曜日に番組やってるあの方とか、
はいはい、まあまあ長老と言われてる
人ですね。そう、あとはあのサングラスかけて、はいはいはい、まあ、賢そうにいろいろ街歩きするあの方とか、あの人たちは一体何のために番組をやってるんだろうなって、もしかしたら自分がボケないためにやってるんちゃうかっていう話を聞いて、確かにそれはあるなと、誰に求められてやってるんかな、実は誰にも求められてないんじゃないかなっていう、
誰にも嫌がられてるんですよ。
そうなんですよ、
嫌がられてるけどやめないですね。
まあ、タカさんの問題と直に関係する問題じゃないですけど、まあ、芸能界とか報道の世界の高齢化ですよね。
そうですね。
で、やめないその人らが、そしたら若い人が出てこない、若い人は食べれない、出られない、食べれないっていう問題ですよ、これ政治にも言えますからね、
はい、まあまあ本当今いろんな意味で変わり目ですね、変わり目にならんと飽きませんね。
そうですね、
このままで本当国が、まあ、
いやもう
変な言い方やけど、
ある意味潰れてるんですよ、
なんかそうか
だから潰れてる中で、さらに潰すかこっから再建するかっていうところに来て、まあ、昨日岸田が辞めてっていう話になって、次は誰になんねやって、そもそも自民党自身が存在していいんかなっていう問題にも多分なってくると思うんで、はい、まあ、そこはやっぱり僕ら選挙民が賢くならなあかんなっていうことは思いますよね。
そうですね、
はい、
まあまあそんなとこですか。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
あとあれですね、その味覚と収穫の問題もちょっと大変やと思いますけど、まあ、前回の経験から言うと1ヶ月で、まあ、収まるんじゃないかということですね。
タカさんの奥さんもすごい方ですね。
もうね、本当に
その中に飛び込んでやってやるという、まあまあ、変な言い方やけど頑張ってもらうまんとしゃあないかな、こんな言い方も
本人からの話を聞くのが ね、一番いいと思うんでね、あの本当はこういう方が夜の9時のニュースとか7時のニュースに出て現状を話すっていうのが本当の意味でのマスコミなんですけどね、うん、それをできてない、まあ、日本のマスコミ もう正直終わってますからね、はっきり言って、まあ
うん、はい、ありがとうございました、
は
い、
僕らは そうならんようにちょっと
まあね、
はい、
僕は特にもう当事者を超えてますので、
ボケはまあ大丈夫
や、いやいや分からん、それは分からん、
あ、そうですか、
うんうんうん、
まあパーセントで言うとね、
うん、そうそうそう、
まあまあまあその中入ってますから、
まさにそうです、
はい、というわけでジュエリー上島隆さん、
はい、
ありがとうございます、
すごい話でした。
ちなみにあのジュエリー上島は、
はい、
あの機械式腕時計を中心にですね、はいはい、まあ、修理とか、まあ、販売とかされてる奈良県の会社でございます、
ね、はい、まあ、この人しかできないという ね、 そ う、 ね、そういう名人がおられます、は
い、まあ、上島さんというね、
そうです、
すごいもう時計技師の方がおられて、うんうん、まあ、その、まあ、すごい密な関係者の方がタカさ ん、 んということで、まあ、ジュエリー上島タカっていうお名前を付けられてるということです、
はいはいはい、
はい、というわけでありがとうございました。あとはね、はあ、あの NPO 自転車活用推進研究会さん、
はい、
まあ、自活圏と僕らは呼んでおりますけど、はい、あのこれあの、まあ、過去にね名刺交換した人にこうメールをいつも送ってくれたりと、別に JOBBB に当てたというよりかは、まあまあそういう自転車関係者の方にみんな当ててる、
う
ん、まあ、
より広く知ってほしいということで、
そうですね、
やってる活動ですよね、
はい、で、緊急告知、ベロシティ2024視察報告会、一般傍聴可能です、
うんうんうん、
ということで、まあ、そんなんがあるんですね。
あ、そうですか、
はい、9月2日16時から国会議員会館、
あ、遠いですねちょっと、はい、
はい、うん、参加費無料、
あ、
事前登録は必須、まあ、必要、うん、ということで、
なるほど、
ほう、2024年の9月2日月曜日16時、場所は国会議員会館、
はい、
ベロシティ2024視察報告会、
これ何でしょう、ベロシティっていうのは、
まあ、ベロはあの、うん、自転車のことなんで、
うんうんうん、
自転車 を
どうするか
という、まあ、自転車を街でこうどういう位置づけにするかとか、あ、まあ、そういうことでしょうね、まあ、
昨日も梅田でね、
あ、梅田ね、もうあの桜橋口ですか、 JR 大阪駅 の、 あ、ね、あのなんかわけのわからんあの電動キックバイクみたいなやつで、あの2人乗りであの歩道暴走する、
う
ん、あれ外国人ですよね、間違いなく、
ね、2
人の、あいつらほんま蹴り倒したろうかなと思いましたけどね、うんまあ、あれは自転車じゃなくて、うん、もうちょっとこう、ね、自転車よりもっとこう高度っていうか難しいやつかもしれないですけど、あ、まあ、いわゆるループってやつですね、クソループってやつですね、
はい、
そして次が、2025年5月自転車まちづくりセミナ ー、
あー、はいはい、
コペンハーゲン、
ああ、なるほど、これも遠いな、ちょっと、いや、行きたい言うてもそう簡単に、ちょっと
ちょ、これ面白い、
議員会館もちょっと
読んでいいですか、
あ、いや、
デンマークの自転車大使館が主催する世界最高レベルの自転車製作セミナーが25年5月12日から16日、
はい、
コペンハーゲンで開催されます、
はい、
世界中から集まってくる自転車製作の未来のリーダーを少数精鋭主義で徹底教育するユニークなセミナーです。
そうですか、はい、
過去に何名もの日本人がこのセミナーを受講し、さまざまな先駆的な活動を展開しています、
はい、
ザ・バイクシティ・マスター・クラスっていうイベントというか講演会で5月12日来年のね、5月12日から16日場所がコペンハーゲン市内、
はい、
コペンハーゲンはどこにあるかも分かんないですけど、受講料が2400ユーロ、かっこ旅費宿泊費は除く、
まあ、単に聞くだけでそんだけお金がいるというわけですよね、
はい、これまあ今ユーロがいくらで計算したら皆さん出ると思います。そして使用言語は英語でございます、
はい、
なるほど、
もう、
はい、
いろんな意味で僕はいけるもんではないですね
ちなみにこれコペンハーゲンでどこ、
デンマークちゃうんかい、
ああの赤十字の国ですよね、
あ、まあ、そうやね、あ、赤十字、
あの国旗が ね、スイスは白十字なんですけど、
そうですね、はいはい、
でちょっと左かなんかに寄ってるんですよ、まあ、コペンハーゲン の、 あの赤十字は、
うん、
あの今回オリンピックで、
うん、
僕が唯一あのよかったなと思うのは、
うん、
あのそのデンマークの国旗が分かった
あ、そうか
あの赤十字やねんなっていうのね、あったんですけど、まあ、唯一ではないですけど、ね、
はい、
まあ、オリンピックもいい部分いっぱいありますけど、
うん、
けどこれコペンハーゲンに行く、
ね、なかなか面白い、これ会やね、こんなあの メールくれはるというのはね。今こういう時代なんかも分からん、
それで
も、
う
ん、
まあそうですね、
うんうん、そういう人もいてると思う、
まあ、ちょっとなんかオンラインでやってほしい感じはしますけど ね、
できればね、
はいはい、今そういう時代でもあると思うんで、はいはいまあ、そういうわけで NPO 自活研でございました、
はい、ありがとうございました、
はいはい以上かな、
はい、はい、ありました。
あ他にね、うん、前紹介したっけ、
うん、いやちょっと僕は
芦屋市立美術博物館からもらってなかったか、
いや来てたような気もするで、
来てたような気もするけど、うん、来てないような気もするんで、うんうんうん、ちょっとごめんなさい分かんないです、
ちょっと見せり状態だね、
そうですね、はい、はい、というわけで以上をもちまして、うん、リスナーさんからのお便り終了、
あいや
紹介終了、
はい。